Good evening, you are listening to WRFU LP Havana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6pm to 7pm. The show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuta from Shizuoka, Japan. We'll speak in Japanese as we connect the US and Japan through radio and streaming. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the Japanese music and sounds we bring you. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしていますが、今週の放送のための収録は日本時間では11月3日木曜日。リュウタさんは静岡から、ムイコは京都から参加しました。今日はトークを先に収録してからその内容に合わせて後から選曲しました。トークの途中に挟んで3曲お届けします。1曲目は猪本プラス、ピラニアンズで小狐。2曲目はさよならポニーテールでダンスフロアとかぼちゃのお化け。そして3曲目がフラワーカンパニーズと落ち葉です。ではトークの内容とどこかどんなふうに関わってるかちょっと気にしながら、トークと曲を聞いてください。それでは今日のトークです、どうぞ。はい、リュウタさん、先週はブックフェスタ静岡のお話をしていただきましたけど、どうですか？その後リュウタさん本屋さんに行ったりとか、なんかイベントに行ったりとか、ああ読書の秋だなとか、そんな季節を感じますか？
まあ読書の秋はそうなんですけど
言うのかな今読書の秋とか、そんな、なんで言うんだろう、もともと夜が長くなるから。
そうですね、まあ気候もいいし、秋の夜長とかで本を読んで過ごしましょうなのかもしれないですね、
うん、でもどっちかというと食欲の秋に流れてしまって、読書の秋、で我々は結構ライブラリーな話を秋にしておりますが、そこで先週の話を聞いてくださった、里見さんから、アーバナシャンペン在住のシャンペン在住の里見さんから、メッセージをいただきました。でいろいろこう先週のトークで出てきたことに触れてくださっていたりとか、最近のこととかハロウィンのこととかいろいろ季節の話題も入ってますので、今日は里見さんのメッセージを中心にちょっとご紹介しながらおしゃべりをしていきたいと思います。まずは野うさぎ文庫のこと、先週ちょっとお話をして、どういう文脈でしたっけ、ブックフェスタ静岡の話から。
そうですね、ブックフェスタ静岡で多分施設文庫をやってる人が、結構登壇者の中にいて、で、まあ、そういうのの流れで児童文庫っていうのも出てきて、アバナにもありますよねっていう、まあ、アバナの日本人のコミュニティにものうさぎ文庫ってありますよねって話だったと思うんですけど、
うん、そうですね。でそののうさぎ文庫の話、触れて、それについて里見さんが書いてくださいました。まずね、読んでみます。のうさぎ文庫ですが、アーバナー在住の知恵さんという方に引き継いでもらいましたが、コロナ禍の間はノウサギ文庫はお休みしていたと聞いています。近頃は自分の子供が大きくなり、私自身がそのような親子活動を卒業したため、こちらの子供の様子とか状況がよくわかりません。それから今年は日本から家族で留学している人はとても少ないと思われます。ちょっと寂しいですが、パンデミックだから仕方ありませんね。日本の大学からの単身でいらしている留学生は割といるみたいですが、ということで、野うさぎ文庫、先週こう話題にして、あ久しぶりだなと思ったんですが、ルタさん覚えてらっしゃいます、野うさぎ文庫いらっしゃった時。そうやっぱり子供向けだから、そうですよね、リュウタさんが農作文庫行ってきますって言って行って夢中になって絵本を読んでいるっていうわけじゃないですね、大学生だから確かに。
まあ自分が行くことはそうですね、行ったこともないですし、ただ一時期なんか農作文庫の行き場所っていうか本を入れる場所を探してた時があって、 あの IMC の部屋借りられませんかみたいなことを聞かれたこともありますけど、
なるほどね、
あったんですけど、でも IMC も別にそのね、あの非営利でやっているとはいえ、部屋はあの貸す方は割とアバナのいい場所にいい部屋があるので、それなりにお値段するので、はい、無料で入れるってわけでは全然ないので、 IMC のプロジェクトとかじゃなければ、
うん、
うん、まあそうはならなかったわけですけど。
あ、そうか、 IMC に農作業文化あったら面白いですね。あのではるかの章では2019年の9月の、放送の時にその知恵さんにスタジオに来ていただいて、農作業文化の話もちょっとしてもらったことがあるんですね。でポッドキャストにもちょっと説明書いていて、ちょっと読ませていただくと、知恵さんのお話では、農作業文化とは30年ほど前にアーバナシャンペン在住の日本人の皆さんが子どもたちのために日本語の絵本を集めた文庫を作ったのが始まりだそうです。で、管理している人が引っ越されると次の管理者に引き渡され、2017年から知恵さんの家族が農作業文庫を引き継ぎました。で、現在ではっていうか2019年現在では1000冊を超える絵本があるそうです。で、農作業文庫公開日には参加者が10人から20人ほど集まり、絵本と日本語を通した交流の場にもなっています。本の貸し出しもされています。っていうのが、もう3年前ですね。ポッドキャストにそう書いてるんですが、で、知恵さんに来ていただいて、あのスタジオでいろいろお話を伺って、で、私も知恵さんのお宅を伺って、その農作業文庫を見せていただいたり、あのその時あのサイトがあったんで見せていただいたんですけど、すごいですね、1000冊以上。そして30年ほど前っていうと、つまり
80年代かもしれないですけど、90年代になるぐらいとかかもしれないですね。
うん、でそれこそあのこの間話題にしたひーさん、あの平賀健さんが来てくださって、1990年代にイリノイ大学に留学した時の話してくださいましたけど、その時は日本人もすごく多かったとおっしゃってましたよね。100人200人とか。だからその頃90年代とかにたくさん日本人の方もいらっしゃって、で、あの子供家族で来られて、でそこで絵本とか、あのそれぞれが持ってこられた絵本とかも集められてできたんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、それか、コロナもあって今はちょっと お休みをしていたということだし、日本からの家族留学している人はすごく少ないんじゃないかなということですね。ルテさんがいらっしゃった時も日本人の方多かったですか？もう10年ぐらい前ですか？
そうですね、まあ多いとは言えなかったんじゃないかな。
でも減ってましたよね、
もう少しね、思いますね、
うんうん、でもその2019年のお話してくださった時でも10人20人と、あの今日は農作業文庫デーですみたいな感じで、あのこう呼びかけて、そしたらあの親御さんも含めて10人か20人来て読み聞かせとかあったんじゃないかなと思います。リュータさんは子供の頃もこういった児童文庫、あのお家でされていましたとかおっしゃってます。その時はどんな感じだったんですか？
そうですね、まあ、あのこれは僕が子供の頃だけじゃなくて、もうコロナ前まで母はずっとやってたんですけど、
それ
も、うん、あの一応名前も草の実文庫っていう名前がついてて、
草の実文庫、うん、へ
っていう名前もついてて、近所の子供たちが来る感じで、まあ、あの普通にあの自宅の一室に結構子供の本いっぱい置いてあって、まあ、あの開けてる日は前に看板出して開けてますよって言って来て、まあ読み聞かせとかしておやつ食べて、借りたい本があったら借りて帰るみたいな感じで。
おお、うん、始められた。
僕が生まれた時にはもうやってたので。
そうなんだ。
形はいろいろだと思いますけど、だから、うん、な70年代80年代からやってますね。
うん、お母さんは絵本がお好き、本が お好きで、まあ、どういうきっかけ、
本は好きですね。どういうきっかけかはちょっと分かんないんですが、
うん、
ただまあ、 新興住宅地なので、その頃まだ子供がたくさんいましたね。今はちょっと世代が進んで変わって子供が減っちゃいましたけど、うん、僕の頃からはちょっと減りつつあって、
うんうん、
っていう感じでしたけど、70年代ぐらいはまだ小学生ぐらいの子供っていっぱいいたので、
うん、その子ってでも SNS とかがあるわけじゃないですよね。なんかその近所の人はどんな風に知ったり集まったりとかしてたんですか？
まず多分普通にその並びに、通りの並びにも小学生ぐらいまでの子供がいる家が結構ありましたよね。多分 3,4 軒とか、僕がだから僕が子供だった時にはもうその高校生大学生ぐらいになってたお兄ちゃんお姉ちゃんですけど、
うん、
その子たちが小学生だった頃っていうのは同じ並びにもう子供が兄弟とかも含めて10人とかいるみたいな、 そういう時代だったし、で多分そこから始めたと思うんですけど、うん、でも当時はその友達とか連れてきてもいいよとか、
うん、
まあ、最近はやっぱり連れてくる時はちゃんとお父さんお母さんに聞いてから連れてきてねって言ってたみたいですけど、うん、まあ、その当時とかだと、うん、ね、勝手に連れてきて一緒に遊んでてもみたいな感じだと思うし、
うん、
あとまあ日が決まってるんで、その来る子供が来る子がある程度固定した状態になったらお便り作ってポストに入れて回ってましたけど、母は。
ああそうなんだ、こんな本がありますよとか。
なんかまあ季節の話題とかですかね。あんまり、季節、まあ、本について書いてたかは知らないんですけど、うん、季節の話題と今月はいつ開きますよみたいな話ですかね。
へえ。でも ある意味今とはまた違うかもしれないけど、近所の人が結構来たり行ったりとか、私が子供の時でも寄せてもらったりとか、おやつ食べさせてもらったりとか、それが楽しみだったりとか、なんか行き来はしてたなっていうのがありますね。だから集まりやすさとかっていうのも違うのかもしれませんね、今と。でもそういう時代でもあって、で海外に例えばアーマンのシャンペーンに日本人の人が何人もいらっしゃった時に、こういうノウサギ文庫が始まったっていうのも、でそれが引き継がれているっていうのもすごいことですよね。うん、今はどうなのかな。また知恵さんにもうちょっとコロナが落ち着いてから農作文庫どうしてますかっていうのを聞いてみたいなと思います。はい、ちょっと久しぶりにさとみさんがまた触れてくださったので農作文庫の話をしました。